人望のあるリーダーになる30の条件。その1、リーダーの仕事は部下に元気を与えること。リーダーの仕事を難しく考えすぎていませんか？リーダーは部下を叱ることが仕事だと思っていませんか？リーダーの仕事は叱ることではありません。リーダーの仕事は次の一つのみです。部下に元気を与えることです。リーダーが心がけるべきことはこの一つだけです。仕事の指示をすることも大切ですが、部下が元気にやる気を出していれば仕事は順調に進んでいきます。仕事が順調に進んでいないからとはいえ、部下を叱ると余計に落ち込んでしまいます。さらにやる気もなくし、もっと仕事ができなくなってしまうでしょう。リーダーは部下に元気を与えることが欠かせません。組織の図はピラミッドの形をしています。リーダーが位置するのはピラミッドの頂点あるいは頂点に近い部分です。頂点に近ければ近いほど実際の仕事は指示だけになります。しかしリーダーが部下に与えるのは指示だけではありません。元気なのです。部下が自分から進んでやりたくなるようなやる気を与えるのが本当の優れたリーダーです。指示をするだけなら誰でもできます。人を元気にさせるのはそれなりのコツがあります。リーダーは偉いからリーダーになったのではありません。部下に元気を与えるのが上手だからリーダーになれたのです。本当に人望の厚いリーダーは決まって元気を与えているリーダーです。黒人差別反対リーダーのマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師は多くの人々に元気を与えた優れたリーダーの一人です。当時1950年代、60年代のアメリカはまだ白人優勢の社会で黒人には人的権利が与えられていなかった時代でした。しかし、キング牧師は黒人の差別をなくそうと立ち上がります。キング牧師を筆頭に黒人差別撲滅運動を繰り広げ、白人黒人平等の社会にすることにその一生を捧げます。特に黒人の差別がなくなることを夢描いたキング牧師の演説、I have a dream は世界的に有名な演説です。キング牧師は演説によって差別を受けている人に希望の光を与えます。実際にキング牧師がしたことはみんなに希望の光を与えるというようです。一人でできなければみんなで立ち上がって夢を叶えようとします。大きな活動を行うためにたくさんの人たちに希望という元気を与え、みんなを統率します。本当のリーダーは叱ることでみんなを統率するのではないのです。部下たちに元気を与えてやる気にさせることが優れたリーダーの仕事なのです。部下に元気を与えるリーダーになる。人望のあるリーダーになる30の条件。その2、ありがとうはリーダーの基本。優秀なリーダーであることまず感謝を大切にする。優秀なリーダーにはある共通する口癖があります。ありがとうです。リーダーは人一倍感謝の大切さを知っています。ありがとうの一言で部下に感謝できます。部下を評価することもできます。部下のやる気をかき立てることもできます。感謝されると部下は元気になります。自分の行っていることに対してしっかり評価や感謝をされるというのは嬉しいことなのです。部下とうまくやるためにありがとうをはっきり言えるようになりましょう。人はもともととても優しい生き物です。お金の関係している仕事といってもありがとうと感謝されるとお金とは関係なくやってよかったと心から思うものです。私もこのホームページを開いてからというもの、いろいろな人からいろいろな意見をいただくことができるようになりました。クレームもたくさんありますが、やはり一番嬉しいのはありがとうと感謝された時です。そんな時はやっていてよかったなと思います。これは上司部下の関係だけでなく全ての人間関係に当てはまります。人間関係を円滑にするためにまずありがとうが言えるようになりましょう。相手が年下でも部下でもしっかりお礼を言う時ははっきり言いましょう。たったその一言で部下は元気になります。ありがとうの一言はリーダーシップの中心となる大きなパワーを占めているのです。部下だからこそありがとうとはっきり言う。人望のあるリーダーになる30の条件。その3、部下のやる気をなくさせるリーダーは失格。部下のやる気をかき立てるリーダーが合格。部下の失敗をすぐ怒鳴り散らしてしまうリーダーは人望がついてきません。リーダーは失敗するとこうなるんだ、叱られたくなければ命がけでやれという見せしめでやっています。しかしそんなことをしてしまうとむしろ逆効果に終わってしまいます。部下一人の失敗を怒鳴ってしまうことで見ている他の部下は余計に仕事にため息を出すようになります。自分は本当に会社の奴隷なんだなということを再確認させてしまうのです。リーダーは部下が失敗した時に怒ってはいけません。怒らずにむしろ挑戦したことをきちんと評価することが大切です。挑戦したことを見ていないようできちんと見ていて認めることができる上司は必ず部下から愛されます。人間は自分を評価してくれる人を好きになります。部下をきちんと評価しているところを他の部下たちが見ることでどんどん挑戦してみようとやる気を出します。リーダーは部下のやる気をなくさせては失格なのです。リーダーは部下のやる気をかき立てるのが仕事なのです。失敗や挑戦を前向きに受け止め部下を評価する。人望のあるリーダーになる30の条件。その4、頭の中がきっぱりしている人はお金を払うときもきっぱりする。できるリーダーはお金にくよくよしません。お金をたくさん持っているからくよくよしないという理由からではありません。このお金はまさに今必要なんだと考え方もきっぱりしていますから、お金を払うときも殺到お金を支払います。リーダーの頭の中がきっぱりしているからお金を払うときもきっぱり払えるのです。だらだら言ってしまう人はあれこれと考えてしまっている人です。これを使ったら今月の残りは後だ、食費を削って飲みにも行けなくなる、お金を払いたくないなと考えすぎています。必要なお金は必要なのです。余計なことは考えず必要なお金は払うしかないのです。必要なお金にくよくよ言わずさっと支払いができる人は頭の中もきっぱりしている人なのです。お金を払うときは小言を言わずさっと払う。人望のあるリーダーになる30の条件。その後、褒めるときにはすぐ褒める。褒めることを先に伸ばさない。部下を褒めるタイミングはできたという瞬間に褒めてしまうことです。部下が嬉しい瞬間に上司も一緒になって褒めてあげるのです。褒められることは誰にとっても嬉しいことです。上司は部下が良いことをしたときはすぐ褒めてあげましょう。このすぐが大切です。褒めることを先に伸ばしていると気持ちが冷めます。気持ちのあるときに褒めるからこそ気持ちの入った褒めができるのです。褒めることを先に伸ばさずすぐ褒められるリーダーは部下と一緒に嬉しさを共有できるのです。部下の良いところを見つけたらすぐ褒める。人望のあるリーダーになる30の条件。その6、ほうれん草をしろという前に自分が手本のほうれん草を見せる。ほうれん草を知っていますか？食べるほうれん草ではありません。ほうれん草とは報告の方、連絡の連、相談の相を合わせた言葉です。社会に出て仕事をしている人なら一度は聞いたことがあるはずの業界用語です。特に上司からはしっかりほうれん草をしろと一回は言われたことがあるはずです。特に古いタイプのリーダーの中にはほうれん草をしろとばかり言うリーダーがいます。報告、連絡、相談は確かに大切なことですが、ほうれん草をしろとだけ言うのは上手な指示の仕方ではありません。部下は漠然とやらなければいけないのは分かっていても、どうやればいいのかという具体的な方法がわからないのです。優れたリーダーはほうれん草をしろとは言いません。代わりにまずリーダーが手本となるほうれん草をします。まず自分が具体的に行動して部下に見てもらい学んでもらうのです。新人である部下であるほどこうした行動による具体例は何より勉強になります。私が初めて会社に入社した時には電話対応に慣れていないため電話に出るたびに上司から注意されていました。しかし入社してしばらく経つと先輩の電話対応を耳にする回数も増えてきます。先輩の手本の電話応対は方法のわからない私にはとても良い勉強になります。先輩の手本の真似るだけですから吸収しやすいのです。優れたリーダーは部下を育てるとき一度とは言いません。自分が手本になり部下に見て学んでもらうのです。リーダーが報告、連絡、相談の手本になる。人望のあるリーダーになる30の条件。その7、我慢で部下を育てるのではなく達成感で部下を育てる。仕事をすることは我慢することではありません。我慢なんてしていては余計に仕事が嫌いになります。部下を我慢させることで育てるリーダーは本当のリーダーではありません。本当のリーダーは達成感で部下を育てます。リーダーが部下に指示をするとき初めてやることなら大抵部下はどこかでつまずきます。 リーダーはつまずいたところで叱るのではありません。つまずいたところで、まずそこまではうまくできたという達成感を与えるのが育て上手なリーダーなのです。まで、できたんだね。じゃあ、つまずいたところはどうすればうまくいくと解決策を提示して部下に指示します。部下はできたという達成感を常に欲しがっています。できなかったのか。と叱っては部下はできなかったと思い込んでしまい落ち込んでしまいます。少なくともできたところまではよくやったと褒めて達成感を味わってもらうことが大切です。そうすることで部下は満足感が得られ、また次につながるやる気を出してくれるのです。仕事の達成感が感じられる仕組みを作る。人望のあるリーダーになる30の条件。その8。どうやるかよりなぜやるかの動機づけをする。優れたリーダーは動機づけの達人です。仕事にはなぜやるのかという理由が必ずあります。社会の中で損得が関係している仕事には必ずなぜやるのかという理由があるのです。しかし、なぜやるのかよりどうやるのかというノウハウばかりを教えている人が思ったより多いことに驚きます。少しでも部下にやる気になって仕事をしてもらうためには動機づけが必要です。やる気は動機づけができないと湧き出てこないのです。部下たちの動機づけは指示することでも偉そうにすることでもありません。なぜやるのかという理由を説明するだけでいいのです。リーダーはどうやるのかの前になぜやるのかを部下たちに話すと、単調な仕事が意味のある仕事に変わります。今までダラダラしていた作業も誰かの役に立っていることを知るだけで気の持ちようが変わってくるのです。今やっている仕事が社会の中でどう役立っているのか、どうつながっているのかをきちんと話す必要があるのです。なぜやるのかを説明する。人望のあるリーダーになる30の条件。その9。弱いリーダーは成功談を話す。強いリーダーは失敗談を話す。弱いリーダーであるほど自分を強く見せるために成功談を語ります。成功談を語って自分はすごい人間だと思わせます。というよりそうしないとすごい人だと表現できないのです。成功談を語るリーダーほどその自分は弱い自分なのです。それに対して強いリーダーは失敗談を語ります。部下が失敗したときに自分も若い頃に同じ失敗をしたよと上司が話してくれると部下は上司を信頼するようになります。成功談を語る人、人間はそれほどすごい人だとは思いません。むしろ自慢話ばかりして感じが悪いなと思われてしまうことでしょう。しかし自分の失敗談を語るリーダーに対してはこの人はすごいなと思います。失敗談を語れるというのは乗り越えているという印象を受けます。失敗談を笑って話ができるというところに余裕が感じられます。その余裕がリーダーをさらにリーダーらしくさせます。部下が失敗したときにこそリーダーは本当の人望を得るチャンスです。部下が失敗をしたときに自分の失敗談を話すことで元気づけるリーダーは部下から大変慕われます。部下から慕われ人望を得るリーダーになるには失敗談がポイントです。成功談ばかり話すリーダーより失敗談を話すリーダーの方が強いリーダーなのです。明るく失敗談を話す。人望のあるリーダーになる30の条件。その10。性格診断により改善策を与える。世の中にはいろいろな人がいます。もちろん性格の明るい人もいれば性格の暗い人もいます。明るい人間がよく暗い人間がダメということはありません。暗い人間はその人なりの価値観で生きているのです。リーダーは暗い人に向かって君暗いねと言ってはいけません。暗いねなんて言ってしまうと余計に部下を暗くさせてしまうだけです。自分の性格を否定されたと思い部下は落ち込んでしまいます。部下を落ち込ませてはリーダー失格です。リーダーの仕事は部下に元気を与えることです。そのためにリーダーは性格の改善策を話すのです。もっと明るく話そうよ。元気よく電話に出ようよ。大きな声ではいと返事しようよと言います。リーダーが元気よく元気になろうよと言います。それでダメならリーダーが元気の手本になり仕事や人付き合いのやりとりの具体例を見せます。こうした具体例を部下は求めているのです。自分の性格がどうであるかなんて部下は聞きたくありません。リーダーの仕事は部下の性格診断ではないのです。リーダーは性格改善の具体例を出す人なのです。改善策を与える。人望のあるリーダーになる30の条件。その11。部下の過去の話を持ち出さない。また失敗したのか。先日と同じじゃないか。前にも言っただろ。こうした言い方をするリーダーに部下はついてきません。できるリーダーというのは部下の過去の話を持ち出したりしません。その時にできないことはその時のことです。過去にできなかったことがあったとしてもあえてその話は持ち出したりしません。過去の話を持ち出されて過去と今とは状況も環境も時間も違います。別の話と考えることです。私が修理をしている時に以前と同じじゃないか。同じように直せばいいんだよ。と偉そうに言われたことがあります。同じところが故障していても原因が違えば直し方も違います。この時に過去の話を持ち出すのはよくありません。過去は過去であり今は今です。私の気持ちを考えていない一言に一気にやる気をなくしてしまいました。たとえ部下が過去と同じ失敗をしたとしても過去の話は持ち出さないように気をつけることが重要です。過去の話を持ち出されるとやる気がなくなってしまうのです。過去の失敗を持ち出さないようにする。人望のあるリーダーになる30の条件。その12。部下の専門知識を信じて仕事をする。世話を焼きたがるリーダーに限って部下の行っていることにあるやこれやとちゃちゃを入れたがります。部下の仕事の出来栄えが心配でたまらないのはわかりますが、リーダーは部下を信じてあげることが大切です。リーダーは自分のポストの高さとは関係なく、それぞれの部下の専門知識には尊敬の念も持たなければなりません。そこに上下関係を持ち込んではいけません。上下関係を持ち込んでしまっては、部下は自分の持っている専門知識を十分に発揮できなくなります。部下の専門知識を尊重し、それぞれが自分の専門知識に責任を持たせることで部下には責任感が出てくるのです。部下に対してこれはこうじゃないのかといったところで仕事に携わっている部下の専門知識にリーダーは叶いません。任せきってしまうのです。部下を信じて全てを任せることで部下は自分の知識が仕事の良し悪しに左右すると感じ根気にならざるを得なくなります。しかしそのおかげでリーダーと部下はそれぞれの仕事に集中することができるのです。部下にいろいろ世話を焼いたところで邪魔者は扱いされるだけです。部下の専門知識に口出しすると仕事に専念できず、リーダーも自分の時間を削ることになります。部下の専門知識には敬意を払い任せきってしまいましょう。部下の専門知識を信じてあげることで部下もリーダーも自分の仕事に専念できるのです。部下の専門知識に任せてしまう。人望のあるリーダーになる30の条件。その13。それくらいはピンク。それくらいということで部下の仕事を侮辱することになる。できるリーダーは部下のやる気の火を消すようなことはしません。しかし気づかないうちに部下のやる気の火を消していることがあります。それくらいです。それくらいできるだろう。それくらいできないと仕事にならないぞ。こんな時のそれくらいは部下のやる気を一気に消してしまいます。時には部下の怒りを買うことにもなりかねません。私は先日ある人のパソコンを修理していました。もともとお世話になっていた人でしたから、もちろん初めはただで直していました。年上の人ですから、私は言われるままに相手の要求と動いていましたが、ある一言を言われカチンときました。それくらいできないと仕事にならないでしょう。仕事を侮辱する一言です。できる、できないより、まず私は相手のために一生懸命にやっていたのです。この時の一言で一気にやる気が消え、代わりに怒りの火がつきました。自分は利用されているのではないか、とさえ思い始め、だんだん悲しくなってきました。部下にそれくらいという一言はピンクです。この一言で部下は一生懸命な仕事を侮辱された気分になるのです。部下の仕事に対して見下した言い方をしないようにする。人望のあるリーダーになる30の条件。その14。優れたリーダーは時間の大切さを知っている。今の世の中、最も貴重な資源は時間です。お金は失ってもまた稼ぐことができますが、時間は失ってしまったらそれで最後です。絶対に同じ時間は取り戻せません。この瞬間も最初で最後なのです。 優れたリーダーはこうした時間の大切さをよく理解している人です。例えば、ある仕事をこなすときにできるリーダーとできないリーダーの二通りに分かれます。1、できないリーダー、時間よりお金を大切にする。2、できるリーダー、お金より時間を大切にする。このように二通りのリーダーに分かれます。だらだら会議をしているリーダーは時間の大切さを分かっていません。制限時間を決めて会議を予定通り、時には予定より早くこなすリーダーは時間の大切さを分かっているリーダーです。まだコンピューターというデジタル機器のない昔はゆっくりでもやっていくことができました。しかし、今はコンピューター社会です。しかもインターネットという世界的な情報ネットワークも構築され、情報の行き来が早くなりました。おかげで手に入れたい情報もすぐ手に入れることができるようになりました。時代は全体的にどんどん早くなっているのです。だからこそ人間も早く行動できるようになる必要があります。人間が早く行動するために大切なことは一つです。時間なのです。今までのノロノロとテキパキに変えるといい。コンピューターのような速さに追いつくことは無理ですが、人間の行動の速さなら意識的に改善することができるのです。例えば歩くスピード、決断力、行動力、仕事のスピードなどです。これは遅くて困ることはあっても早くて困ることはありません。できるリーダーであること、時間を大切にしています。十二分に検討してからやりなさいとは言いません。代わりに今すぐやりなさい。ダメだったら他の方法に変えればいいと言います。ノロノロしたリーダーはリーダーではありません。今の世の中もうノロノロしている時間はないのです。これからは時間を大切にしてテキパキ行動できるリーダーが求められる時代なのです。テキパキした行動を心がける。人望のあるリーダーになる30の条件。その15。今すぐやる。うまくいかなかったら変えればいい。リーダーは部下が行動しやすいようにリーダーシップを発揮することが重要です。簡単です。すぐやりなさい。うまくいかなかったら変えればいいと諭すだけです。この一言にはまさに成功哲学が込められています。優れたリーダーは部下にはとにかくすぐやるように教えます。うまくいかなかったら方法を変えればよいと教えます。うまくいかなかったらその方法ではうまくいかないことが分かったのです。これは大きな収穫です。すぐやってこそすぐ結果も返ってきます。その結果に応じてまた次の対策を立てることができます。どんどん計画を前に進めることができます。行動すればやってみないと分からないことを得ることができるのです。やってみようかな、どうしようかな、もっと調べてからやろうかな、できなかったら叱られるかな。こう考えてばかりいるといつまで経っても行動できません。貴重な時間ばかりが過ぎていきます。今すぐやる。ダメだったら変えればいいと教えるのです。うまくいかなかったら変えればいいという前提で素早い行動を心がける。人望のあるリーダーになる30の条件。その16。部下は今のことを考える。リーダーは次のことを考える。リーダーは面倒見が良いため、往々によく部下の仕事に口出ししてきます。ここのところちょっとおかしいような気がするんだけど、なぜこの方法でしているのかと口を挟んできます。部下の仕事は部下に任せきってしまうことが大切です。なのに部下のやっている今の仕事にリーダーが口を出しては部下の仕事に集中できなくなります。リーダーの仕事は今の仕事ではありません。次の仕事です。リーダーは次々に組織を改革していかなければなりません。そのためいつも次を考えている必要があるのです。部下の今やっている仕事に口出ししている暇があるなら、自分のやるべき次の仕事に専念すればいいのです。今の仕事は部下の仕事です。次の仕事はリーダーの仕事です。今と次ときちんと役割分担することで活性化された組織が出来上がるのです。今のことは部下に任せてリーダーは次のことを考える。人望のあるリーダーになる30の条件。その17。やることだけでなくやらないことを決めるのもリーダーの仕事。やることだけでなくやらないことを決めるのもリーダーの大切な仕事です。やることだけを決めるなら部下たちだけでもできます。しかし経験量の多いリーダーだからこそ将来の流れを読む力があります。部下がしなくていい仕事を決めるのも先見力のあるリーダーだからできる仕事です。私のコンピューター関係の仕事は一つのことをやり遂げるのに膨大な量の情報をこなさなければならない時があります。特にコンピューターの世界ではインターネットがありますから、情報検索するときに世界中から探す時もあります。しかし実際にその中で本当に必要なことはごくわずかでしかありません。こんな時にリーダーが経験を生かし、これはしなくていいよと前もって言ってくれると部下の作業はとても効率よくなります。部下は初めてやることに対しては初心者ですから、隅から隅までやらなければいけないのかと思うとため息が出てしまいます。しかし経験豊富なリーダーならある程度見当をつける力を持っています。だからこそリーダーなのです。リーダーは部下のやることだけを決めるのではなく、やらなくてもいいことを決めるのも大切な仕事なのです。やらなくてもいいことを決める。人望のあるリーダーになる30の条件。その18。仕事を抱え込みすぎているリーダーは失格。部下に任せられることは部下に任せる。早く仕事をこなすことと忙しいことは別問題です。時々忙しい忙しい学習癖になっている人を見かけます。忙しい忙しいと言っているからとはいえ、その人はスピードがあるのかというとそうとは限りません。そもそも忙しい理由には次の2つがあります。1、仕事が遅い。2、仕事を抱え込みすぎているだけ。本当に優れたリーダーはこの2つとも解決しています。仕事も早くこなす力を持っていることが必要です。一人でたくさんの仕事を抱え込まないことも大切です。往々にしてリーダーは責任感が強いため、たくさんの仕事を引き受けがちになっています。リーダーに多い病気であるプライドがあるためノーとは言えないでいるのです。一人でたくさんの仕事を抱え込むくらいなら、そんなプライドはさっさと捨ててしまう方がいいのです。一人にたくさんの仕事を任せると大きなストレスになります。実際にそれ相応の量をこなす能力があるならいいのですが、リーダーでさえ元は単なる人でしかありません。家族もいればストレスに悩むこともあります。ストレスに悩めばしっかり調子が悪くなる人間なのです。リーダーはスーパーマンではないのです。自分の仕事量が多すぎるとき、プライドは捨てて部下に任せられることは部下に任せてしまうことが大切です。それができなければ本当のリーダーとは言えません。アニメ、ルパン三世のルパンは一つのミッションをこなすときに全てを自分一人でしようとしません。次元や五右衛門、藤子たちと作業を分担します。みんなで協力して一つのミッションをクリアします。そういう意味でルパンは理想的なリーダーシップを発揮できています。一人で全てを抱え込まず、自分ができないことはできる人にきっぱり任せます。自分がいなければ仕事ができない。だから自分は優れているというプライドは捨ててしまいましょう。リーダーにはプライドを捨てるプライドも必要です。プライドを捨てたリーダーになり、初めて部下に仕事を任せられるのです。リーダー一人で仕事を抱え込まないようにする。人望のあるリーダーになる30の条件。その19。リーダーの仕事は改革。中間管理職の仕事は現状維持。リーダーと中間管理職の仕事は似ているようで違います。リーダーの仕事は改革です。一方、中間管理職の仕事は現状維持です。この2つを勘違いすると仕事の役割にずれが生じます。リーダーの仕事は常に前へと進んでいくよう改革をしていくのが仕事。仕事を改革し、新しく生まれ変わるためにいつも次を考えることが仕事です。現状維持をしているリーダーがいますが、現状維持はリーダーの仕事ではありません。現状維持は中間管理職の仕事です。上には上司、下には部下を従え、うまく上と下のやり取りを調節し管理します。その連絡にもつれがないように潤滑油として働く。それは現状維持を目的とする管理職の役目です。中間管理職が改革をしては上の人の仕事を奪ってしまい、揉めてしまいます。だからとはいえ、下の部下たちの仕事を奪ってしまってもおかしいのです。中間管理職の仕事は名前の通り現状を管理することになります。管理は管理職の仕事であってリーダーの仕事ではありません。リーダーの仕事は改革です。リーダーと中間管理職は仕事が似ているようで違うのです。リーダーと中間管理職の仕事の違いを理解する。 人望のあるリーダーになる30の条件。その20、人事異動には組織を活性化させる効果がある。リーダーの仕事は改革をすることです。では、改革を行うにはどうすればいいのでしょうか。改革を行うには部下の意識を変えることで実現します。仕事を行うにあたり、部下はどんな意識を持って臨むかが大切です。できるだけ部下にはやる気を持って仕事に取り組んでもらうようにするのがリーダーの仕事なのです。人が変われば社内の雰囲気もガラリと変わります。かつての日本企業では社内の中で人を動かすことで社内の雰囲気を活性化させてきました。いわゆる人事異動です。同じ会社の中で部署が変わって人が異動することで社内の雰囲気を新しく活性化させていったのです。世界の中で日本が急成長した理由の一つはこの定期的な人事異動のシステムがあったからです。人が異動することで新しい雰囲気になった社内では初心に帰って仕事ができるというメリットがあります。実は人が最もやる気に満ちているのは最初なのです。会社の中で目を一番キラキラ輝かしているのは意外なことに部長や課長より新入社員です。新入社員は新しい環境で新しいことを始める意識を持ちやる気に満ちています。しかし会社に慣れてくるとだんだんダラダラになります。最初にあったはずのやるぞという意気込みもしぼんでしまいがちです。だからこそいつまでも初心を抱き続ける姿勢が大切です。初心に帰って仕事を行うために人事異動は喜ぶべきことなのです。人事異動のおかげで組織の活性化につながっているのです。組織の活性化のため定期的な人事異動を実施する。人望のあるリーダーになる30の条件。その21、失敗したら人を変えるのではなくシステムを変える。リーダーは部下の失敗を受け入れる寛大さが必要です。部下だって失敗します。部下は失敗しないと思ったら大間違いです。同じ人間ですからどこかで必ず失敗するものです。大切なことは失敗したからとはいえすぐ部下に当たるのではなく失敗するようなシステムに問題があると考えることです。部下が失敗しやすい人であるなら失敗しにくいシステムを作るのです。疲れやすい部下なら疲れにくい仕事や全体的なシステムを見直す方が遠回りなようで実は近道なのです。部下の失敗を怒鳴り散らしすぐ首を切ってしまうようでは人望はついてきません。人望は何とかできないかというリーダーの姿勢から生まれます。部下がいつも失敗するからとはいえすぐ叱るのではなく何とかならないかと考えるのです。何とかしようとしているリーダーを見て部下はリーダーのリーダーらしさを感じることができます。首を切って人を変える前にシステムを変えるように考えることが重要です。私は以前構成を担当している人と段取りのことで話し合ったことがあります。以前は構成の人に手紙で構成された文章を送ってもらうようにしていました。しかしそれでは届くまでにとても時間がかかります。こういう時には他の方法は何か考えてみることが大切です。それで話し合った結果、お互いがファックスを持っているのでファックスでやり取りをしよう結果になりました。ファックスで構成を送ってもらう仕組みを作ることでお互いの時間を節約できます。相手も封筒や切手を用意する手間が省けますから格段と楽になります。何か壁に当たった時は他人のせいにするのではなくシステムを見直して改善していくのです。できない人でさえできるようになるシステムを作っていけば作業を段取りよく進めることができるのです。人を変える前にシステムを変える。人望のあるリーダーになる30の条件。その22、リーダーは自分の代わりができる部下を育てる。リーダーは自分がダウンした時でもきちんと組織が動くように第二のリーダーを育てていくことが必要です。リーダーがいないと組織が動かないというのではいけません。リーダーがいなくても動くようなシステムを作り第二のリーダーが指揮を取るのです。アニメ「ルパン三世カリオストロの城」ではルパンが胸を銃で撃たれ倒れるシーンがあります。その時はさすがのルパンも完全にダウンしてしまいしばらくの間在庫を奪う計画が中断します。そんな時に動くのが第二のリーダー次元大輔です。次元はルパンがいなくてもミッションの進むように五右衛門や藤子たちと力を合わせます。これは日頃からルパンが次元たちに在庫を奪う段取りをうまく教えていた結果です。普段のルパンも見ていますからいつものようにといった感じで仕事を進めるのです。リーダーは自分がダウンした時でもしっかり組織が動くように第二のリーダーを育てていくことが重要です。他の部下に頼んだらどうなるかわからない。これは自分でなければできないんだと言っているリーダーではいけません。自分がいないとできない。自分でなければできない。だから自分は優れているという優越感に浸っているだけです。仕事を効率よく進めていくためにリーダー一人では不安定です。リーダーはリーダーを育てることも仕事です。自分の代わりを務められる部下を育てる。人望のあるリーダーになる30の条件。その23、どんなことがあっても首を切らないことで団結力が生まれてくる。パナソニックの創業者松下幸之助氏は社員の首は切らないことで有名です。一度入った社員はとことん教育し技術とノウハウとスピリッツを染み分け与えます。パナソニックのために働いてくれる社員を大いに愛し人を育てるリーダーとして人望を集めます。そのため幸之助氏は経営者としての素質だけでなく部下を育てる哲学者としてもとても有名です。幸之助氏の人望はどんなことがあっても部下の首を切らないことで人望を得てきました。もし社員ができない人間でもすぐ首にしてしまうようでは他の社員はいつも怯えながら仕事をしてしまうことになります。そうではなくてできなければできないなりに何とかしようという姿勢が部下を安心させさらにやる気をかき立てます。首を切らずみんなで協力してやるからこそ団結力が生まれます。この団結力は首を切ってしまうようでは生まれません。失敗しても切り捨てないことで上司と部下との連帯感が生まれ信頼できる関係になります。確かにいらない部下を切り捨て仕事のできる新しい人と入れ替えたい気持ちもわかります。しかしそんなことをしていると個々の戦力は強くなってもチーム全体としての戦力や団結力は強くなりません。リーダーの仕事は個々の戦力アップだけでなくチームの戦力アップを図ることです。チーム全体の戦力を上げるためには上司の忠誠心よりチーム全体の団結力の方がものを言うのです。どんなことがあっても首は切らないようにする。人望のあるリーダーになる30の条件。その24、ここだけの話をされると部下はリーダーを信用できなくなる。リーダーはここだけの話は部下にはしないようにしましょう。ここだけの話はいわゆる悪口と同じです。誰かに聞かれてはまずいひそひそ話を部下に話してしまうと部下はリーダーのことを信用できなくなります。部下は隠し事がある人なんだ、自分のこともひそひそ話しているのかなとリーダーを信じることができなくなります。ここだけの話をされると秘密を打ち明けてくれたということで相手との距離を縮める効果もありますが副作用があるのです。秘密を話す人は自分のいないところでも秘密を話してしまう人なんだと疑いという副作用が生まれてくるのです。リーダーたるもの部下の信頼あっての存在です。部下の信頼を裏切らないためにもここだけの話はしないようにすることが重要なのです。ここだけの話はしないようにする。人望のあるリーダーになる30の条件。その25、責任のある仕事を任せると部下の能力は活性化される。部下を育てるためには責任のある仕事を任せることです。責任のある仕事によって部下は自分の仕事に責任を持つようになります。行っていることがどれだけ大きいことかが分かっているほど必死になるので部下の能力は活性化されます。責任のある仕事はリスクがあって部下には任せたくない気持ちも分かります。上司は部下に大きな仕事を任せるとヒヤヒヤすることになります。だからとはいえいつまでも責任のない薄い仕事をさせていても部下は本当の責任感を養うことができないのです。責任感は責任のある仕事をすることでしか身につきません。実際に大きな仕事を背負うことで初めて責任を感じることができるのです。これから将来大きくなる部下であることなおさら責任のある仕事を任せていくことが大切です。危険性の高い仕事をどんどん任せていくことで部下の能力を刺激させるのです。部下に責任のある仕事を任せる。人望のあるリーダーになる30の条件。その26、改革を起こすには痛みが伴う。痛みのない改革は改革ではない。リーダーの仕事の一つである改革には必ず痛みが伴ってきます。痛みのない改革は改革ではないと考えることです。痛みのない改革は改革ではなく単なる変化にすぎません。改革は確かに変化の一つではありますが本当の改革は単なる変化ではなく大変化を起こすのです。 例えば、不況の時、大企業が大量の人権施策での踏み切る行為です。人員削減はしない方がいいですが、仕方ない状況もあります。最近は年功序列から実力主義へと時代が変わり、実力ある者が生き残る時代になっています。大量の社員を削減するのは大きな変化であり、改革です。しかし、組織が効率よく動き生き残っていくためには、年功序列から実力主義への移行は時代の流れ上仕方ないことです。仕方ないから少しずつなんて言っている変化は時間がかかってしまい、他の会社に追い抜かれます。改革は短時間に大きな変化をするから改革なのです。今の時代を生き抜くために思い切った人員削減は改革です。改革には痛みが伴うことを覚悟する。人望のあるリーダーになる30の条件。その27。失敗しないようにという指示はピンク。リーダーが部下に指示をするときに言ってはいけない指示があります。失敗しないようにという一言です。失敗しないようにという一言は失敗を引き起こす魔法の言葉です。失敗しないようにという言葉ほど本人を緊張させる言葉はありません。失敗しないようにと言われることで部下は余計に失敗のことばかりを考えます。失敗しないようにと自分で自分に暗示をかけてしまうことで失敗という文字が頭の中いっぱいに広がります。失敗のことばかり考えてしまい余計に失敗を引き起こしてしまうことになるのです。そもそも失敗しないようにという言葉は成功することを前提にしていません。リーダーは失敗しない組織を作っているのではありません。成功を前提にした組織を作っていくのがリーダーの仕事です。にもかかわらず失敗しないようにと指示をするリーダーは成功ではなく失敗を前提に考えているリーダーなのです。ではこういう時にはどう部下に話しかければいいのでしょう。失敗しないようにの代わりにきっとうまくいくという言葉をかければいいのです。きっとうまくいくは成功を前提とした言葉です。失敗しないようにの言葉とは違い、うまくいくことを前提にしているため部下の頭の中では成功のイメージができるのです。成功したイメージが部下の行動をより成功へと導いてくれるのです。部下にうまく仕事をしてもらうための指示は失敗しないようにではなくきっとうまくいくにすればいいのです。きっとうまくいくという指示をする。人望のあるリーダーになる30の条件。その28。犯人探しをしない。誰かのせいで失敗をしてしまったとき犯人探しをする人がいます。誰がやったんだと誰のせいで失敗してしまったのかを特定したがるのです。犯人探しはしてはいけません。犯人探しをすると組織の雰囲気も悪くなります。誰がやったかを探す時間とエネルギーを仕事に当てた方が集中した効率よい仕事ができます。それに犯人が分かったところで責めても仕方ないのです。失敗したことですでに本人は反省できています。やってしまった。上司に叱られる。どうしようと心の中で思い悩んでいます。反省している本人にさらに追い打ちをかけるようにしたってはせっかくの反省も生きてきません。大抵失敗とは悪気があってやったことではありません。一生懸命にやった結果です。一生懸命にやれば必ずリスクが発生し失敗を犯す確率も高くなるのは当然のことなのです。失敗は部下の一生懸命さと考えることです。最近失敗が多いなと感じたら部下が一生懸命に挑戦をしている証拠なのです。誰がやったのかという犯人探しをやめる。人望のあるリーダーになる30の条件。その29。脇役、悪役、小道具役がリーダーの役目。リーダーは次の3つの役を演じます。脇役、悪役、小道具役です。まず脇役です。リーダーの役目は主役ではなく脇役です。部下を助け励まし元気を与える脇役になるのがリーダーの仕事です。時々仕事をするのがリーダーの仕事と思っているリーダーがいますが仕事をするのはリーダーではありません。仕事をするのは部下の役目です。仕事をうまく成功させるにはリーダーが仕事をやるのではなくて部下の脇役として動くことがリーダーの役目になるのです。次に悪役です。時にリーダーは部下から悪役として扱われます。部下は会社の奴隷として働かされています。位の高い人は部下たちに仕事を頼む形になるのが組織のピラミッドです。ですがいつも良い仕事ばかりが回ってくるとは限りません。むしろ嫌な仕事ばかり回ってくるのがほとんどです。嫌な仕事でも会社の奴隷として働かせてもらっている以上やらなくてはなりません。やらなくてはならない嫌な仕事を頼んでくる上司は部下にとって悪意に見えて仕方ないのです。小道具役です。リーダーは部下の小道具役として動きます。部下たちが仕事を順調に進めてくれるようにリーダーは助け舟を出します。時にはリーダーが部下に使われることになります。部下を支えるリーダーが役目を果たしているリーダーなのです。リーダーは脇役、悪役、小道具役になる。人望のあるリーダーになる30の条件。その30。偉そうにしているのは二流のリーダー。謙虚になっているのが一流のリーダー。偉そうにしているリーダーは本当のリーダーではありません。単なる二流のリーダーです。偉そうにしているリーダーは自分の考えが絶対だと思い込んでいる勉強不足なリーダーなのです。偉そうにするリーダーは勉強不足で自分の考えが不足していることに気づいていません。気づかず自分が偉いと思い込んでいるので偉そうにするのです。偉そうにして出しゃばっている人は自分の考えだけが正しいと思い込んでいて他の人の話を受け入れません。人の話を受け入れないのでは本当に偉いとは言えないのです。本当に偉い人はいつでも学ぶ姿勢を大切にしています。学ぶ姿勢になったとき人は必ず謙虚になります。謙虚になるとは腰を低くして相手を尊重するということです。リーダーであるにもかかわらず謙虚な姿勢を持っている人が本当の優れたリーダーです。リーダーなのに偉そうにせず謙虚な姿勢とのギャップが余計にリーダーらしさを醸し出します。リーダーたるもの神ではありません。リーダーも単なる人間に過ぎないのです。リーダーが絶対ということはありえませんし、リーダーにだって知らないことはたくさんあります。優れたリーダーは知らないことを教えてもらおうという謙虚な姿勢になっているのです。謙虚な姿勢で学んでいくリーダーは将来必ず伸びます。謙虚になってどんどん吸収しているため昔の考えにとらわれず視野を広げて新しい時代の流れもどんどん読み取っていきます。舞台や本、テレビからもたくさん情報を謙虚に学ぶことでリーダーは本当の意味で勉強しています。これが本当の一流のリーダーなのです。一流のリーダーは必ず腰が低いです。テレビに出ている社長さんも意外に人がよく腰が低いことに気づくはずです。偉そうにしている社長というのは実際に漫画の中だけでしか見られません。現実に偉そうにしている社長が本当にいるとすれば経営状態が危ない会社と思って間違いありません。偉そうにして学ぶ姿勢を取っていない社長の経営がうまくいくわけがないからです。本当の意味での優れたリーダーというのはいつまでも学ぶことを大切にする謙虚な姿勢のリーダーなのです。謙虚な姿勢を心がける。人望のあるリーダーになる30の条件。まとめ。その1。部下に元気を与えるリーダーになる。その2。部下だからこそありがとうとはっきり言う。その3。失敗や挑戦を前向きに受け止め部下を評価する。その4。お金を払うときは小言を言わずさっと払う。その5。部下の良いところを見つけたらすぐ褒める。その6。リーダーが報告、連絡、相談の手本になる。その7。仕事の達成感が感じられる仕組みを作る。その8。なぜやるのかを説明する。その9。明るく失敗談を話す。その10。改善策を与える。その11。過去の失敗を持ち出さないようにする。その12。部下の専門知識に任せてしまう。その13。部下の仕事に対して見下した言い方をしないようにする。その14。テキパキした行動を心がける。その15。うまくいかなかったら変えればいいという前提で素早い行動を心がける。その16。今のことは部下に任せてリーダーは次のことを考える。その17。やらなくてもいいことを決める。その18。リーダー一人で仕事を抱え込まないようにする。その19。リーダーと中間管理職の仕事の違いを理解する。その20。組織の活性化のため定期的な人事異動を実施する。その21。人を変える前にシステムを変える。その22。自分の代わりを務められる部下を育てる。 その23。どんなことがあっても首は切らないようにする。その24。ここだけの話はしないようにする。その25。部下に責任のある仕事を任せる。その26。改革には痛みが伴うことを覚悟する。その27。きっとうまくいくという指示をする。その28。誰がやったのかという犯人探しをやめる。その29。リーダーは脇役、悪役、小道具役になる。その30。謙虚な姿勢を心がける。